マルコによる福音書は、私たちを罪と死から救うために、天の父なる神様によってご計画され、そして神の御子、イエス・キリストによって成し遂げられた私たちの救いの出来事を語り伝えています。マルコは最初に、かつて遠い昔に、旧約聖書において、主が来られる前に、救い主が来られる前に、その道を整え、準備する者が神様から使わされる、そういう予言があったことを示しました。そして、その約束された御言葉の予言の通りに、主に使わされた者として、洗礼者ヨハネが荒れ野に現れたのです。さらに、この洗礼者ヨハネは、私よりも優れた方が後から来られると述べました。そしてその通り、来たるべき救い主として、神の子イエス・キリストが来られたのです。マルコは、神様の御言葉と、その御言葉の通りに出来事が起こった。そのことを記すことによって、ガリラヤのナザレから来られたイエスという方こそ、すべての予言が指し示すメシア、救い主である。この方こそ、人々を罪から救うために、神様が使わされた神の御子である。そのことを明らかにしたのです。さて、遠い昔からこのイエス様が来られる当時に至るまで、多くの人々がこの救い主の登場を心から待ち望んでいました。でも当時の人々は、自分たちにどのような救い主が必要であるか、そのことを正しくは理解していませんでした。神様の救いのご計画のために選ばれ、その御言葉を聞いてきたイスラエルの民の子孫ユダヤ人たちは、遠い昔に自分たちの王国を失い、また当時はローマ帝国という異教の神々を拝むような、そんな国の支配下に置かれて、悔しい屈辱的な思いを抱えながら、救い主が来ることを待ち望んでいました。そんな彼らが期待していたのは、異教の神々を打ち滅ぼし、異邦人を追い払い、自分たちの王国を再び力強く立て直してくれる救い主。この地上にかつて栄華を極めたダビデ王やソロモン王の時代のような立派な自分たちの王国を打ち立ててくれる、そんな威厳と力に満ちあふれた王としての救い主を待ち望んでいたのでした。そうであるならば、人々はきっと威風堂々とした、きらびやかな、颯爽とした救い主の登場を思い描いていたかもしれません。しかし、いよいよ来られた救い主イエス様の登場は、今日の御言葉によれば、人々が思っていたようなものとは全く違ったものでした。マルコの一章九節には、イエス様の登場がたった一節でこのようにありました。その頃、イエスはガリラヤのナザレから来て、ヨルダン川でヨハネから洗礼を受けられた。なんと、イエス様はガリラヤのナザレという田舎町から出てこられて、多くの人々と同じようにヨルダン川の 洗礼者ヨハネのもとに来て、多くの人々の一人としてこの川でヨハネから悔い改めの洗礼をお受けになったというのです。これが人々がずっと待ち望んでいた救い主イエス様の登場の場面でした。さて、私たちは疑問に思うかもしれません。神の子であるイエス様が大勢の人間の中の一人のようにして悔い改めの洗礼を一人の人間であるヨハネからお受けになる、これは一体どういうことなのでしょうか。イエス様は神の御言葉を実現し、神の救いのご計画を行うために神様から使わされた神の御子なのです。ですからこの方は全く悔い改める必要のない、まことに正しい、罪のないお方だったのではないでしょうか。そのような神の子が、救い主がどうしてまるで罪人であるかのように、大勢の中の一人のようにして悔い改めの洗礼をお受けになったのでしょうか。しかもその洗礼はイエス様の履物の紐を解く値打ちもないと自分でそんなふうに言っている洗礼者ヨハネから授けられたのです。それは一体どういうことなのでしょうか。本当に悔い改めの洗礼を受けなければならないのは、神様に背いた悔い改めるべき罪人たちです。悔い改めるべき私たちです。しかし、イエス様がこの洗礼をお受けになりました。神の御子イエス様は確かに完全に正しい罪のないお方でした。しかし、この方は天から下ってこられ、神の子の身分を捨てて悔い改めの洗礼をお受けになった。そのことによってイエス様はご自分を罪人の一人のところと同じ場所に置かれた。罪人の一人のようにしてイエス様はこの世の罪のただ中に、罪人の私たちのただ中に共に立ってくださったのです。私たちのところまでご自分を低くされ、私たち人間と私たち罪人と同じになってくださった。それがイエス様がヨハネから悔い改めの洗礼を受けられた、そのことが表していることなのです。神の御子イエス様はすべての罪人の罪を代わりにご自分が引き受けてくださるためにこの世に来られました。私たちは自分の罪のあまりの大きさに自分で自分の罪を償うことができないからです。何をやっても神様から遠ざかり離れていくばかりで、自分で神様のもとに立ち返ることができないからです。私たちは自分で自分を救うことが全くできないからです。ですから父なる神様はご自分の御子イエス様を救い主として私たちにお使わしになりました。この方は一つの民族の地上の王国を復興させるためではなくて、地上のすべての罪人の罪を背負い、地上のすべてのものを神の国に招き入れるために来られたのです。 そのためにイエス様は人々の罪を、私たちの罪をすべてご自分の十字架の上に担ってくださるのです。そのためにイエス様は神の栄光をお捨てになり、私たちと同じ真の人となり、低く深く下られて、罪人と同じところにまで来られ、悲惨な罪のただ中に共に立ってくださったのです。しかしまた、このガリラヤのナザレから来られたイエス様は、確かにまことに神の子でした。そのことが続きの10節から11節ではっきりと表されています。このようにありました。そしてすぐ水から上がっているとき、天が裂けて霊が鳩のようにご自分の中へ下ってくるのをご覧になった。すると、あなたは私の愛する子、私の心にかなうものという声が天から聞こえた。イエス様がヨハネから洗礼をお受けになり、自ら上がったとき、確かに他の人々とは違う出来事が起こりました。そのまず一つは、聖霊が下られたということです。天が裂けて、霊が鳩のようにご自分の中へ下ってくるのをご覧になったとありました。天が裂けるというのは、神様がご自分を表される時の旧約聖書の時代からの印です。そして霊、つまり神の霊である聖霊がイエス様に下られた。これはイエス様が神の御業を行う救い主の務めにいよいよ召し出されたことを示しています。旧約聖書の時代には、神様は特別な務め、つまり王様や祭司や預言者の働きを与えられる者は、その任に就くときに油を注がれました。油というのは神様の霊の象徴です。そうして油が注がれる、神の霊が注がれることで、その人は神様から特別な任務を与えられ、また同時にそのことを成し遂げるための力が注がれたのです。この油注がれたものという言葉が、ヘブライ語でメシアという言葉です。そして人々は自分たちを救う務めに、神に召し出されるメシアがいつか使わされるということを信じて、この油注がれたもの、メシアという言葉を救い主という意味で用いるようになりました。そしてこのメシアのギリシャ語がキリストです。まさにこの時、神の霊がイエス様に注がれて、神様の御心によってイエス様は救い主として立てられ、その務めへと召し出されたのです。そしてもう一つ起こったことは、あなたは私の愛する子、私の心にかなうものという声が天から聞こえたということです。あなたは私の愛する子、私の心にかなうもの。これは天の父なる神様の御声です。この心にかなうの、かなうという言葉は、他に喜ぶ、選ぶ、定める というような意味も含んでいる言葉です。そしてこの天の声は、今日お読みした旧約聖書のイザヤ書42章と響き合っているのです。42章の一節にはこのようにありました。見よ、私が支えるしもべ、私の心が喜びとする私の選んだものを、私は彼に私の霊を授け、彼は諸国民に公正をもたらす。神様がご自身のその御声で、イエス様がご自分の愛する子であられること、また神様の御心にかなうものであること、神様の心が喜びとする選んだ方であることがここで示されています。そしてイザヤ書の御言葉にある通り、イエス様の上には神の霊が置かれ、この方においていよいよ諸国民に公正がもたらされる、つまりすべての人に神様の正しさが表される、神の裁きがなされる、そう告げられたのです。しかもすべての人々が神様の正しさの前で退けられ、罪に定められるであろう、その神の裁きは、神様の御心によってすべて主のしもべとして来られたこの方の上に下されたのでした。このように罪人のもとに低く下って来られた救い主、神の子イエス様のお姿は、決して威厳あふれる力強い王としてのメシアの姿ではありませんでした。このあと私たちの代わりに神の裁きを受け、罪を背負い十字架にかけられたそのお姿は、すべての人の中でも最も惨めで、最も悲惨で、最も恥に満ちた、目を背けたくなるようなお姿だったのです。しかしイエス様はまさにそのようにして、神の子でありながらしもべとして、すべての人のさらに下へと低く下られて、罪人である私たちと共に立ち、この私たちに仕えてくださり、その尊い命を私たちの救いのために惜しまず捨ててくださったのです。そのようにしてこそイエス様は私たちの救い主となられたのです。天の父なる神様は、ご自分に敵対しても背いても離れても、それでもご自分がお作りになった愛する一人一人として、私たちを憐れみ、心にかけ、救い出すことを御心としてくださいました。神様は、神様から離れてしまった私たちが身元に立ち返り、神様に心を向けて、神様と共に永遠に共に生きるものとなることを望んでくださいました。そして御子イエス様は、その父なる神様の御心のゆえに、神様の私たちに対する愛のゆえに、しもべとなって私たちの救い主となられたのです。旧約聖書のイザヤ書のまた別の箇所、52章から53章のところには、この神の望まれることを成し遂げる苦難の主のしもべのことが語られています。53章の 11節から12節にはこのような御言葉が語られています。彼は自分の魂の苦しみのあと光を見、それを知って満足する。私の正しきしもべは多くの人を義とし、彼らの過ちを自ら背負う。それゆえ私は多くの人を彼に分け与え、彼は強い者たちを戦利品として分け与える。彼が自分の命を死に至るまで注ぎ出し、背く者の一人に数えられたからだ。多くの人の罪を担い、背く者のために取りなしをしたのはこの人であった。まさにこの人こそ、私たちの主、私たちの神、私たちの救い主、神の子、イエス・キリストなのです。このようにイエス様がガリラヤのナザレから出てこられて、洗礼者ヨハネから悔い改めの洗礼を受けられ、聖霊が下り天から御声が聞こえた、この出来事はイエス様が私たちの罪を代わりに担ってくださるために、私たちと同じ罪人のところに立ってくださったということ、いやむしろ同じどころか私たちのしもべとなって、私たちに仕えるためにこの罪と死と悲惨と絶望の中に立ってくださったということです。そしてまた同時にこのイエス様は神様の救いのご計画を成し遂げることがおできになるたった一人のお方、私たちの罪を償うことがおできになるたった一人の救い主、神様に召されたまことの神の独り子である、そのことが示されているのです。イエス様こそまことの神でありまことの人である私たちの救い主、今日の出来事はそのことを示しています。またイエス様がお受けになった悔い改めの洗礼、イエス様がお受けになったあらゆる苦難の数々、イエス様が味わわれた我が神我が神なぜ私をお見捨てになったのですかとの絶望の叫び、そして神様に呪われた十字架の死と墓への葬り、これらのことをイエス様が味わわれたのは、私たちが人生で味わうどんな苦しみもどんな悲しみもどんな罪もイエス様はご自分の身をもって通ってこられ、イエス様はすべてご存知でいてくださるということです。そして神に見捨てられたと叫ぶしかない、神様から最も遠く離れていると思われるような絶望の果てと思われるようなところでさえも、そして死の中でさえも、また葬られた墓の中でさえも、そこでもイエス様は私たちと共にいてくださるということです。私たちが味わうべきことで、イエス様がご存じないことは何もありません。また、私たちが行くべきところで、イエス様が行かれたところがないところは、もはやどこにもないのです。私たちが立つところで、イエス様が立たれたことがないところは、黄泉にさえないのです。この方はいつもどこでも私たちと 共にいてくださいます。ですから私たちはイエス様にあって何も恐れることはないのです。そしてイエス様は悔い改めの洗礼を受けるところから始まって、私たちに先立って私たちが歩むべきすべての道を先に歩み通されました。そしてイエス様は私たちの罪を完全に償い、死にも勝利なさり、死者の中から復活され、今や天に昇り、すべての栄光を受けておられます。ですからすべてが成し遂げられた今や、私たちはイエス様にあって復活と栄光に至ると約束されているその道を宮戸に従って、ただひたすら歩んでいくだけなのです。お祈りをいたしましょう。天の父なる神様、御子イエス様が低く下られ、まことの人となり、罪人の私たちと同じところに立ってくださり、私たちの罪をすべて担ってくださったこと、そして神の御子の力によってすべての苦難を受け入れ、十字架において命を捨て、また私たちのために復活し、救いの御業を成し遂げてくださったことを心から感謝いたします。もはや今私たちは救い主イエス様のものとされ、あなたのものとされ、罪にも死にも支配されていません。どうかその恵みのただ中で、あなたを賛美し、あなたにより頼み、あなたを礼拝して、イエス様の御業を感謝と喜びを持って歩んでいくことができますように導いてください。また私たちが与えられた日々の中で、どのような苦難にある時も、嘆きにある時も、またどのような弱さを覚える時も、また病や痛みや死の恐れを覚える時にも、なおそこにも私たちの救い主であるイエス様が最も近く共にいて、私たちを支え、守り、見てを持って導いてくださることを固く信じさせてください。このお祈りを主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。